教えて訪問診療。さあ、今月もですね、医療法人翼クリニックから、今月は翼クリニック理事長そして医師でいらっしゃいます中村幸信さんにお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
後でまた話題に上がると思うんですけれども、先生が出されたこの畳の上で死にたいという本、帯に先生のお写真がね出てるんですけれども、改めて本物だっていう
本物が来ました。
本物だって、まあ、以前もお越しいただいたんですけれどもねいやいや、この本の話また後で伺っていきたいなと思うんですが、まあ2020年度ということで、また来年度からも引き続き、放送ではね、いろんな情報をお届けしていこうかなと思うんですが、改めてまあちょっとこう締めということで先生にお越しいただいたんですけど、いろいろとお話を伺いたいことがあるんですけど、はい、先生はもうこの訪問診療って言ったら、だからもうどれぐらいの年月関わってらっしゃることになるんでしたっけ。
そうですね、翼クリニックを立ち上げてからはこの4月で丸12年になりますね。その前、2年ほど東京で研修してるんで、まあ14年ですかね。
14年、いろんなその利用されてる方々と、まあ、接してこられたと思うんですけれども、なんかその、まあ、いろんな観点から、まあ、思い出に残ってる方とか、そういったエピソードっていうのをまずちょっと伺っていきたいなと思うんですけど。
そうですね、まあ、このラジオでもこうずっと言ってきたのが、まあ、在宅医療を受けるのはなんか高齢者みたいなイメージがついてるかもしれないんですけれども、はいはい、まあ、実際にはですね、小児の重症の方とか障害がある方でこう人工呼吸器とかをつけてお家で生活されてる方とかも見させていただいてるんです。
はい、
で、まあ、そんな方々が、お出かけがしたいとかっていうことがあって、で、まあ、人工呼吸器をつけた、方の会と一緒に、
はい、
牛窓に海水浴に行ったこととかがあって、そうやってこう外に出るっていうことも大事かなと思って、はい、まあ、そういったことを一緒にさせてもらったのは、まあ一つの思い出ですし、まあ、在宅医療自体がその高齢者だけのものじゃないよっていうことをちょっとお話ししたかったなと思います。
じゃあそういった、まあ、例えば小児というかお子さんであったりとか、そういう呼吸器をつけてらっしゃる方にも接してらっしゃって。
そうですね、
まあ、今コロナ禍ですからなかなかお出かけ難しいかもしれませんが、じゃあ海行ったりとかそういう機会があればいろいろ行ったりってこともあったってこと。
まあ、そうですね、僕がそういうことをいろいろやりたい人間だったりするんで、本当今の時期はなかなか難しいんですけれども、コロナがちょっと落ち着いてきたらまたやりたいなというふうに思ってます。はい、
あとはどうですか、その他なんか思い出に残ってることって。
そうですね、まあ、もう一つも最近のことになるんですけれども、はい、まあ、いろんな障害とか病気で、飲み込みとかが悪くなった方もたくさん見させていただいてるんですけども、やっぱり日本人は正月は餅でしょうっていうのがあって、で当院で、管理栄養士が訪問栄養指導に行ってたりとか、言語聴覚士が訪問リハビリに行ってる方の中で、ご希望される方にお正月に、お餅、お雑煮を食べてもらおうということで、まあ、もちろん普通のお餅は無理なんで、大体餅って言って、その方の飲み込みの具合に合わせた、こう飲み込みがしやすいお餅のようなものを作って、で、食べていただくっていう、そのお雑煮会心っていう、ね、イベントをしたんですよね。それも大変喜ばれて、すごくこう印象に残ってます。
やっぱりそのあれが食べたい、これが食べたいという思いも大事だし、もっと言っちゃえば、食べたいという気持ちになるっていうことも大事なんでしょうね。
そうですよね、やっぱり食っていうのはこう常に大事な欲求かなと思うんで、まあ、それを引き出すっていうのも在宅医療の醍醐味かと思ってます。
そう、逆にその例えばじゃあその在宅医療を受ける、まあ、その家族の方とかね、まあ、もっと言ったらもちろんその患者さんもそうですけれども、心構えっていうのは改めて先生から見るとこういう心構えしていただくと嬉しいですよっていうのあったりするんですか。
いや、なかなか心構えをこうしてくださいっていうのは難しいと思うんです。実際にこう介護負担っていうのが必ず出てくると思うんで、こう介護をするっていうことも大変だと思いますし、在宅医療をずっとやってるっていう方はなかなか少なくて、みんな初めてのことだったりするんで、そういった不安がすごくあると思います。で、 まあ、翼クリニックが関わって、はい、その不安をぜひこうぶつけてほしいんですね、うん、こんなことで困ってますとか
言っちゃえばいい
と。そうですね、うんうん、で相談して一緒に解決していけばいいと思うんで、うんうん、まあ、あの相談できるしやすい体制にはしてますから、うん、まあ、心構えでこうしてくださいというよりも、うん、一緒に解決していきましょうっていう方が、うん、僕としてはいいのかなと思ってます。
そうですよね、まあ、全てが、まあ、オーダーメイドとか全てがもう1対1ですから、そこでの問題っていうのはじゃあぶつけてくださいねっていうことですね。でこのコーナーを、ね、させていただいて、まあ、この在宅の診療っていうのはよくこう分かるようにはなったんですけど、うん、とはいえ、まあ、なかなかそういったものを利用されている在宅医療に関する情報とか、そういった患者さんのお話とかって他で今まで聞く機会が少なかったんですよ、ええ、どこに行けばそういった方のお話って聞けるんですか。じゃあ、
まあ、一つはやっぱりインターネットとかで調べるとかっていうのもあると思いますし、うんうんうん、まあ、実際に在宅医療に関わっているケアマネージャーさんとか看護師さんに聞いてみるっていうのもあると思うんですけれども、うんうんうん、まあ、実際にどんな感じかなっていうのをこうもっと分かろうかなと思ったら、ちなみにこう僕が本を出してみたりするんで、
ここの本になるんだ。そうですね、
その本読んでもらえるとすごく分かりいいかなと思ったりしますね。
そうなんですよ、これ畳の上で死にたいということで8つの、8家族のストーリーをこの中に入れていらっしゃるという。
そうですね、うん、翼クリニックが関わって、うん、でこの、本の中では全員が自宅で最後まで暮らしたっていう、うん、そういった8名の方のエピソードを、うん、載せさせていただいて、まあ、それだけではなくって、うん、それに加えてこう在宅医療や介護に対し関するですね、うん、情報とか、はい、まあ、そういった解説とかも一緒に載せてますんで、うん、まあ、エピソードだけ読み物として読んでいただくのも楽しめるかなと思いますし、うん、まあ、解説の部分は勉強にもなるかなと思います、
うん、そうですね、なんか僕今手元にあってすごい折ったりしてるんでめっちゃ読んでるような感じ、
読
ませてはいただいてるんですけど、でもそれこそさっきそのお餅じゃないけどたこ焼きの話が載ってたりとか ね、で僕は一番その心に、そうなんだなって思ったのが、これたまたまその最初の方なんですけれども、まあ、お話はちょっといろいろあるんですけど全部はしょるんですけれども、その方が、死ねるというふうに最後に胸に手を当てて小さな声でおっしゃったっていう文章があって、うん、これがもうなんか、まあ、全てを象徴してるっていうか、その方はあこれでやっともう死ねる、もう満足されてるって言ったら変なんだけれども、うん、なんかこう心の中で大丈夫っていう思いがあったんでしょうね。これは
きっとそうだと思いますね。
そしてこの言葉を、まあ、引き出すわけじゃないですけれども、そんな気持ちになってもらえるように、おそらく先生方皆さんっていうのは動いてらっしゃるんだろうなという気になりました、はい、
そう思っていただけるとすごく嬉しいです。
これ8つ、まあ、いろいろありますけれども、はい、何か一つこの中からこんなエピソードっていう先生あれば、あ、そうですね、まあ、全て、まあ、もちろん読んでいただきたいんですが、
はい、どうですか。まあ、一つは、うん、認知症の方で、うん、はい、こう自分のこう最後こうしてほしいっていうのが言えなくなってしまった、うん、そういった方が、うん、まあ、家族の方がいろんな荷物の整理をしていたら、うん、本人のしっかりしてた時に書かれた手紙が出てきて、うん、で家族の方がこう大変なこう重要な決断を自分たちでするんじゃなくって、うん、ご本人の気持ちに沿って、うん、その手紙に沿ってこうすることができたっていうエピソードは、うん、はい、まあ、今でいうところの人生会議にもつながってくると思うんですけれども、すごく印象に残ってます。
そう、この方僕もすごい素敵だな、素敵っていうか素晴らしいなと思ったのが、自分自身に先生おっしゃったように手紙を書かれてるんですよね。5年ほど前に書かれた手紙がこうパッと出てきて、で、まあ、幸せな人生だったと。でおそらく今私は完全に意識を失っているか、または呼びかけに少し反応するだけと思われますと。でその先こうしてほしい、こういう希望である、一切延命治療しないでくださいとか、もういろんなことを書かれてて、うん、なんかこの手紙を見つけた家族の方っていうのはうんとね、くんとくるもんがあったんだろうなと思うし、
そうですね、
うん、こういったエピソードが8つ載ってます。そしておっしゃったようにいろんな情報というかデータなんかも出てますけれども、これは先生どちらで購入することができますか。
そうですね、おそらく倉敷岡山の、うん、一般の書店で置いてある はずなんですけど、まあ、なかったらぜひ畳の上で死にたいが欲しいですって、
そうですね、
あの注文していただけたらと思います。もちろんウェブでも売ってると思いますので、うんうん、はいはい、そういったところ で, です、ね、手に入れていただけると嬉しいかなと思います。
ぜひ読んでいただきたい一冊でございますのでね、畳の上で死にたいということでこちらチェックしてください。今このラジオを聞きながら、もしかしたらその在宅医療とか訪問診療とかに切り替えたいなと、移行したいな、でもどうなるか不安だなって思ってらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、なんかそういった方にこう一言あれば来ようっていう感じですけど、
ね、そうですね、まあ、うん、自宅で暮らすっていうのはもちろんご不安もたくさんあると思うんですけれども、うん、一歩前に足を出したら、うん、こうかなり開けてくるものもあると思いますんで、うんうん、ぜひ家がいいかなっていう、家でもいいかなっていう選択肢をこう、うん、上げていただけるんであれば、
うん
うん、いろんな各所にですね、うん、ケアマネージャーさんとか看護師さんとか、うん、主治医の先生と相談して、うん、在宅医療に移っていけたらすごくいいんじゃないかなと、うん、はい、思ったりします。
そうですね、さっきはこのお出かけのお話の時にちょっとこうコロナが影響しているというのお話あったんですけれども、はい、全般的にはどうなんですか、このコロナ禍において何か変化があったりってありますか。
そうですね、うん、やはりこう新型コロナウイルスってこう無症状の方もたくさんいらっしゃいますので、そうですよね、うん、こう知らないうちに自分たちが、うん、うつらないように、そして万が一でも自分たちがうつってて患者さんにうつしたりしないようにっていうことがすごくこう大事かなと思ってて、我々は、まあ、できる限りそれに対応するように診療の時にはマスクを着用してフェイスシールドをして、は
い、
うん、それで診療に当たってます。なのでなかなかこう我々の表情もね、見えにくいところもあったりするかもしれないですけれども、うん、まあ、その点はご容赦いただきつつですね、うん、お家を楽しんでもらえたらと思ってます。
そうですね、まあ、詳しくはぜひいろんなことを翼クリニックに聞いていただきたいと思っております。最後先生、リクエストで締めようと思ってるんですが、今日は何をリクエストいただいた
のか。はい、大人気の鬼滅の刃のですね、うん、はい、うん、グレンゲをお願いしております。
鬼滅の刃とか見られないでしょ。で
いやいやいや、もう漫画も全部読んでますし、
本当です、ね、
はい、ちょっと映画にはちょっといけてないんですけど、アニメは全部見ましたよ。
そうなんですか、それはお好きだから、それともなんかこう、
まあ自分も好きですし、うん、子供がね、
そういうことですね、
たくさん子供がいるんで、
あ、なるほど、
はい、好きでというところも
なるほどです。じゃあ兄さんのグレンゲをお届けしてお別れしたいなと思っております。翼クリニック理事長そして医師でいらっしゃいます中村幸信さんにお越しいただいてお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。